Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa. Rizna no minasan, kyo 2019 nen 3月15日、私エンガルが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.viewernews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
これで最初のニュースです。PT Pelabuhan Indonesia 2または IPC はその国に保管されているインドネシアの海事士に関連する遺物はインドネシアの海事博物館に移動して展示することができるようにオランダの関係と記憶との関係を確立しています。IPC ディレクター、エルフィン・ジ・マサヤ氏は、3月13日水曜日、ジャカルタのアンタラ中心さんに対し、これらの努力は、インドネシア海事博物館に展示されている、インドネシア海事の歴史に関連する歴史的遺物を保安するためのものだと説明しました。エルフィン氏は、インドネシア海事博物館は、人々のためにインドネシアの海洋開発への参照である可能性が望んでいます。それでは、次のニュースです。バンカービリトン・バブルスの単純クライアンの観光経済特区は、大手投資家からの需要が高まっています。これは木曜日、バブルスのパンカルピナンのデパティアミル空港の新しいターミナルと、単純クライアンの経済と空港の発足後、ジョコウィドド大統領が語ったものです。大統領によると、これはバブルスの単純クライアンの経済と空港が大手投資家からの需要が高まっていることを示しているということです。また、単純クライアンの経済特区に入ってくる投資は、少なくとも9兆ルピアに達しているということです。大統領は、次の経済特区では、また別種の投資を入力すると期待しました。将来、単純クライアンの経済特区のほか、スガイリアと単純グヌンを含む他の経済特区も開発されます。レトノマルスリー外相は、オーマンのユスフ・アラウィ・ビン・アブドゥラ外相との会談で、両国が懸念していた多くの問題について議論しました。インドネシアは木曜日にジャカルタのインドネシア外務省のパンチャシラビルでオマン政府との2回目の公式2国間会談を開催しました。レトノマルスリー外相は両国はまた航空、経済、投資、オマンのインドネシア国民の分野を含むいくつかの分野を議論し、そして依然としてパレスチナ問題を議論しました。航空の分野で外相は、両国は協議が最終段階に入った航空輸送協定と20回避協定の完成を早めることに合意したと語りました。一方、 経済分野の協力で両国は特に貿易の分野で非常に重要な進歩を指摘しました。インドネシア政府はジブチ首相のアブドゥル・カダー・カミル・モハマドのインドネシアへの国賓訪問を受け、ジブチとの優先貿易協定を提案しました。レトマルスリ外相は、提案は木曜日ジャカルタで副大統領宮殿での会談では、モハメド首相に輸出から副大統領が提出されたと語りました。レトマルスリ外相は、モハメド首相との会談中にユスフから副大統領に同行した後、ジブチは両国はこのような貿易協定を持っているので、それが重要になるようにアフリカへのインドネシアの貿易ルートによって横断される国の一つだと述べました。また貿易協定に加えて、モハメド首相とユスフ・カラ副大統領は2018年インドネシア・アフリカフォーラムの勧告に従って、港湾開発の分野における協力を模索することに合意しました。それでは最後のニュースです。運輸省の民間航空総局は2019年3月14日から発行し、インドネシア共和国の区域でインドネシアの国会社が運航するすべての B7378MAX 航空機の飛行禁止を確認しています。民間航空総局ポラナ・プラミスティ局長は木曜日、バンカービリトン諸島州バンカーピナンで声明で、運航禁止は国安全の利益を考慮してさらなる注視があるまで有効だと強調しました。この運航禁止は非商業目的のフライト B7378MAX 乗客を運んでいないメンテナンスの場所や国機の保管に戻すためにフェリーフライトを除きます。これでニュースを終わります。その後、時の問題をお届けいたします。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はアルジェリアの政治危機についてお伝えします。アルジェリアの人々は2019年3月13日水曜日、国内のいくつかの都市で集会しました。彼らは月曜日に与党のアベラジス・ボウテフリカ大統領のによって提案されたいわゆる政治的解決策のパッケージを拒否しました。彼らはそれを拒否するように何が実際に大統領を提案しましたか？大統領は総選挙の実施を延期することを決めました。その結果として国民は憲法第107条および第110条の違反を述べることによって決定に同意しました。国民の欲求は、総選挙が2019年4月18日の所定の地域に開催され、現職の大統領が総選挙に参加しなかったことです。ボウテフリカ大統領は、二度と走らないようにデモ隊の願いを受け入れました。しかし彼らは、選挙の延期を彼の任期を延長するためだけに考えたので、それは十分ではありませんでした。この危機は G7 次回の総選挙に参加したいというボーテフリカの願望によって引き起こされました。しかし願望はボーテフリカは20年前から権力を握っており、6年前に脳症状を患ったと彼の健康に落ち込み始めたので、多くの人々によって期待されていませんでした。最終的には再び選挙に参加しないことを選択し、内閣の構成を見通すことすらありましたが、大統領はいつ選挙が延期されるのか明確にはしていしませんでした。したがって大統領がそれから大体を任命するならば懸念があります。もう一つの懸念は、選挙をお知らせることはアルジェリアの民主主義を脅かすことができるということです。アルジェリアは1980年代に政治的危機を経験し、それが90年代に勢力紛争を引き起こし、2002年に終わりました。確かに誰もアルジェリアで同様の紛争を予想していません。今重要な役割は、この政治的危機は流血の必要なしに直ちに解決することができ、アルジェリア人はその解決策を受け入れることができるように、解決策を見つけるために国のエリートの手にあります。これでコメントを終わります。
今日の歴史です。最初にロースロイスが設立されたについてです。ロースロイスリミテッドはイギリスで有名な自動車メーカーで、航空機エンジンも製造しています。ロースロイスは1906年3月15日チャールズ・スチュアート・ルースとフレデリック・ヘンリー・ロイスによって設立されました。1971年にロールス・ロイスは非常に高価な RB211 の開発のために経済的困難を経験しました。これにより会社はロールス・ロイス・リミテッドになるために国有化されました。次に世界消費者権利の日についてです。3月15日は世界の消費者の権利とニーズに対する意識を高めるための集団として毎年世界消費者権利の日として祝われます。世界消費者権利の日は1962年に3月15日米国議会に消費者権利の問題について特別なメッセージを送ったアメリカ合衆国大統領ジョン・F・ケネディによって促されました。彼はそれをする最初の世界的リーダーです。それから消費者運動は1983年にその日を初めて消費者の日として記念しました。現在インドネシアを含む世界中の消費者団体は毎年消費者の日を記念しています。最後に日本はインドネシアで国民の祝日として制限されていたについてです。1973年にバリでは新しい日本ビデーが同時に祝われました。以前はニュピーは各村で個別に行われていました。実施の基礎は一般的に各村の地元の伝統です。10年後のインドネシア中央政府は1983年のインドネシア共和国レトリオ令に基づく国民の祝日としてニーピーの日を指定しました。その年初めて3月15日にニュピは国民の祝日になりました。今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia。
さあ、じゃあ誰
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
インドネシア語のタイトルは IFEX 2019展が正式に開催されるです。インドネシア国際家具博覧会、または IFEX 2019が月曜日にジャカルタの G-EXPO マヨランで開かれました。3月11日から14日までに開催されたの件には約149カ国が参加しました。エランガハルタルト産業省は家具は革脂肪産業で、その製品の付加価値は高く、国民経済において重要な役割を果たしています。その貢献の一つは、国内再生産の形成、労働吸収と外国為替収益です。2018年に業界の貢献は非石油とガス業界の総 GDP の 1.36% に達しました。一方、家具業界の輸出額も年々増加傾向にあります。2018年に家具業界の輸出額は2017年と比較して 4% 増加しました。さらに業界のプレイヤーの数も増えました。2017年に中央統計局は20万人近くの直接ロール車を吸収している1918の大規模住居部門が運営されていると述べました。スウェーデンとインドネシア家具工芸産業協会の会長は、展覧会はインドネシアの家具とって工芸品の輸出のパフォーマンスを奨励することであると述べました。スウェーデンとはインドネシアの家具産業を他の国々と協力させることが必要であると言いました。例えば、現在世界の家具の主要輸出国である中国では輸出額は500億アメリカドルを超えます。インドネシアの家具輸出額は今や25億アメリカドルにしか達していません。この展覧会は最大8億アメリカドルよの輸出取引を記録すると予想されます。その間、ジョコビドド大統領はインドネシアの職人によって輸出市場向けに製造されたインドネシアの家具製品のデザインの増加と改善の評価しました。ジョコビドド大統領は家具、木材等を維持、そして竹産業が2桁成長することを願っています。2014年は 4% しか成長していないからです。大統領はインドネシアの家具と工芸品産業の見通しはまだ非常に有望であると評価しました。この業界はまださらに成長する機会があります。さらに大統領はまたインドネシアの木製品は他の国々からの同様の製品をマスターし、さらにはそれを上回ることができるべきであるとも考えています。大統領はまた業界に関連する主要な規制を簡素化するという彼の計画を明らかにしました。インドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
Tak ada yang harus kita sesali. Semua indah yang pernah kita alami, meskipun terbatas dan tak mungkin terikat janji. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan salah. Andai waktu bisa kita putar kembali jalinan cerita, mungkin tak begini. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan saling pandang dan tak akan lebih lagi. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. Indonesia より世界へお届けしてます。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ペソナインドネシアの時間です。今日は東ヌサテンガラ州のビルダンスをご紹介します。マラッカ、ケファ、メーナーヌ公共音楽コンサートは2019年3月28日から29日にかけて東ヌサテンガラ州のマラカのミシーパロキベトン広場で開催されます。さまざまなお祭りに加えてこのイベントは芸術、文化、そして伝統の交流となりました。マラカケーファ・メーナン音楽コンサートはティモールの典型的な3つのマスダンスの存在でより面白くなります。テベ・リクライ・ビードのダンスは兄弟に表示される3つのダンスのうちの1つであるビードダンスは今回のパソナインドネシアの番組にご紹介します。東ヌサテンガラ州のビルダンスはお互いに知り合い欲しい相手を選ぶために結婚する準備ができている男性や女性のための媒体として中華われています。ビルダンスは一般的に8人の女性ダンサーと2人の男性ダンサーによって行われます。ビルダンスで通常ダンサーはアクセサリーを完備した伝統的な服を使用します。ビルダンスは通常ギター、バイオリン、ササンドなどの楽器が伴奏されます。演奏される音楽のリズムは速いテンポのリズムです。伴奏音楽に加えてビルダンス公演でも東ヌサテンガラの典型的な 曲の歌をと思います。ビルダンスの公演は男性のダンサーが舞台に踊りながら並ぶ時に始まります。それから多くの女性ダンサーが名誉あるとみなされた観客にキーマンやピンローの名を発表しました。その後彼らは踊りに戻りました。ビルダンスでは男性と女性のダンサーの動きは異なります。女性ダンサーの動きは通常優しい手の動きと定位置に歩く足の動きによって支配されています。男性ダンサーは通常独特の動きで踊ります。男性ダンサーは彼の理想の女性を見つけた場合、彼の理想の女性の周りで踊ります。次の段階で男性のダンサーは女性の顔にハンカチを振って、選択した女性の肩にハンカチを乗せようとしながら踊ります。女性ダンサーが同意すればハンカチはうまく受け取られるでしょう。そしてイベントの最後に各ペアは一枚の皿に米を食べるでしょう。リスナーの皆さん、これでウソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしますよ。
Voice of Indonesia。
インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワナワニコンコーナーです。
Voice of Indonesia。
時間
Voice of Indonesia.
Risuna no minasan, warna-warni no jikang desu. Kyou wa sekai hisitsu no Indonesia no boi souhihin no ichi bito de hanbai sareru kanosei ga aru nisuite o ostai shimasu. この活動で、キセンラはエジプト軍需補給級の食品を含む多数の会議を開催しました。会議では、両国の間で情報の共有をすることを変動するというアイディアについて議論しました。さらに彼は、インドネシアの防衛装備製造に関する情報にまた、エジプトで輸出できなかったことを認めました。そして、防衛産業もまた、このセンター枠にへの社会化や昇進を行うにのは最適ではありません。カイロのインドネシア大使館が特に参加した。2019年12月のエジプト防衛戦天気次回でさえ民間防衛エイク古風ベウエムエのイスレボ参加していませんでした。インドネシアの防衛装備施工の改善するための努力についてヘルミ大使はリアミザ・リアチュド公募大臣に会ったと述べました。会議では防衛の分野でインドネシアとエジプトの間の協力を強化する機会について議論しました。彼は防衛大臣がインドネシアの防衛装備品をエジプトに宣伝するの助けることを望みます。一つの方法は両国間の防衛協力の改善を探ることです。キセンラによると、これまでのところエジプトを含むアフリカの市場はインドネシア ICC の性的な市場です。例えばコーヒーやパム油製品はよく売れている種類の製品です。さらに、ジョコウィドル大統領は、アフリカの市場の可能性を見るためにビジネスマンを招待しました。リスナーの皆さん、これでワンナワンに終わります。明日も他の魅力的なトピックで、またお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Temukan apa arti di balik cerita. Hati ini terasa berbunga-bunga, membuat seakan aku melayang. Senyuman.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。今回は南カリマンタンの曲についてご紹介します。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場のお時間です。この放送は voinews.id/japanese で聞くことができます。今日は南カリマンタン曲のパリバランタイをご紹介します。パリバランタイの歌は長い愛書いて、いない愛する人たちへの憧れを伝えています。これはお互いに恋をする恋人たちが集う場所で、パリバランタイでこたわるの雰囲気を語る歌詞からもわかります。1960年代にはパリバランタイは生まれ、管弦楽団リンダンバノワによってビニールレコードにレコーディングされ、ロカナンタソロによってリリースされました。この曲は人気があり、インドネシア全土のラディオレプブリックインドネシア、または RRE で引き続き演奏されています。ソングライターのアンナ・ガルディアンシャがこの曲を作成したのは、カナットダンスのパフォーマンスに触発されたからです。ダンスはペアで実行される典型的なバンジャーダンスアットです。これまでパリの曲は様々な種類の音楽に合わせて調整されてきました。はい、これは南カリマンタン曲のパリバランタイン、どうぞお聴きいただきます。
Voice of Indonesia。
Wayah pangsu
Voice of Indonesia.
Burung bari-bari, lelepak, manggalepak, patah kayu bengkok.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きください。ありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook、The Voice of Indonesia。Instagram は、voice.of.indonesia。Twitter は、@voiindonesia。メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。